耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第995回12月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日は天皇のお話なんですけれども、皆さん今の天皇陛下のことをですね、平成天皇って呼ぶ人いないでしょうか。それはね、間違いなんですね。僕も飲み会なんかでね、あの友達に平成天皇がさなんていう風に言われるんですけども、いやそうじゃないそうじゃない、今上天皇陛下だからなんていう風にね、まあ、言い直したりしています。今上天皇というのはですね、まあ、今の上の天皇と書いて今上天皇と呼ぶんですけども、存命中のね天皇のことは今上天皇と呼びます。また僕はね、天皇陛下ってね、天皇に陛下をつけるんですけども、これはですね、僕八百屋の育ちでですね、道徳教育を担当したのが僕のおばあちゃん、まあ、戦前生まれの人なんでね、ついつい天皇に陛下ってつけます。まあ、そうすると同年代の人はなんで矢島は天皇に陛下ってつけるのって言うんだけども、敬愛しようよって、そういう風に伝えるようにしてますね。で、今回はですね、天皇と特攻隊という本をご紹介したいと思っています。この本、昭和天皇の時代のお話です。まあ、以前新刊ラジオでもですね、特攻隊に関する本をご紹介しましたけども、特攻隊と天皇のつながりについて分析されている、まあ、ちょっとね、考えさせられる本です。まあ、一年の終わりにね、たまにはこういう歴史を振り返る本を読んでもいいんじゃないでしょうか。ちょっと僕の趣味も入ってますけども、まあ、ぜひ聞いててください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております太田直樹著、天皇と特攻隊という本です。第1次神風特別攻撃隊敷島隊が敵軍に突入した翌日の昭和19年10月26日午後4時、及川小四郎軍令部総長は緊張の面持ちで参内すると特攻の事実を天皇に奏上した。この頃は連日のように戦況報告に参内して慣れてはいたのだが、いつもと違ってコチコチになっているのが侍従たちの目にも明らかだった。この日は特別に重い命題を負っていたのだから無理もない。
慎みて奏上いたします
と切り出して、及川は前日に続いてこの日もフィリピン諸島方面の戦況一般を長々と報告し始めた。これは特攻が小1号作戦の一部に過ぎないことを強調したかったのだろうか。それによって天皇の衝撃を軽減しようと努めたようである。その後特攻は奏上の5番目にようやく出てきた。
昨日策敵その他により飛騨東方海面に発見いたしました敵部隊は別図の通りでございます。
まず戦況から入り、船舶雷撃機の活動状況を説明してからいよいよ本題に入った。
午前10時45分クラークを発進いたしました神風特攻隊はスルアンの北東30里付近におきまして中型空母4隻を捕捉。これに突撃いたしまして空母1隻に2機命中して轟沈せしめ、他の空母1隻に2機命中してこれを火災停止せしめ、軽巡1隻に1機命中これを轟沈せしめております。
さらに総上は6番7番目の戦況報告があり、やっと
以上をもって総上を終わります
と結んだ。特攻の報告は7つの報告事項の中の一つにしてぼやかしてしまったのである。それでも天皇は未だかつて耳にしたことがない一機命中二機命中という異様な表現に衝撃を受けた。顔を曇らせると声を押しつぶすようにこう言ったのである。
そのようにまでせねばならなかったか。しかしよくやった。
はい、というわけでですね、いきなりその本文の抜粋から入ったんですけども、これはねもう有名な話ですよね。なんかそんな有名じゃないよっていう顔をね、今スタッフがしてるんですけれども、僕の中では非常に有名な話なんですよ。もう今でこそね、こういうふうに言えますけれども、この時のね、やっぱりその天皇陛下のね、気持ちというのはもう、どんなものだったろうなって思います。本当はね、多分よくやったなんて言いたくなかったんじゃないかななんて個人的に思ってるんですよ。でも、やっぱりその死んでた若者のためにも、よくやったって天皇である自分が言わなきゃいけなかったんじゃないかなと。で、まあ本の紹介です。 この本の著者である太田直樹さんはですね、スペインを中心としたヨーロッパ文明史の研究など、まあ、比較文明論をね、専門とする方で、東海大学の名誉教授でもある方です。最近はですね、昭和の歴史をテーマとする、まあ、ドキュメント、ノベルのジャンルでも活躍してまして、主な著書に、東条英機、アヘンの闇、満州の夢、ヨーロッパに消えた侍たち、といった本があります。で、今回ご紹介しています、この天皇と特攻隊という本はですね、まあ、戦争末期の日本において、天皇は特攻をどう受け止めて、指揮官たちは天皇の存在をどう意識しながら特攻を送り出したのか、そして戦死した若者は天皇をどういうふうにね、自分の中に昇華させて飛び出していったのか、そういったものを様々な文献や詳細な取材をもとに、太田さんが改めて問い直しています。何でもね、太田さんやっぱり若い人にですね、この特攻隊の真実を知ってほしいと思ってこちらの本書かれたんだそうです。結構ねお年の方なんですけどね、取材なんかが結構綿密でね、その辺に好感を持てました。本の章別構成はこんな感じです。全8章です。第1章、特攻を知らされた天皇。第2章、第1陣発進。第3章、統率の下道。第4章、大西滝次郎、特攻のスイッチを押した男。第5章、関幸夫、若き特攻第1号の足跡。第6章、特攻に行く者と行かせる者。第7章、システムのきしみが生んだ奇形。第8章、特攻は戦争の嘲笑。はい。8章の嘲笑というのは、弔う金と書いて嘲笑なんですけども、ちなみに統率の下道というのは特攻作戦のことで、まあ、統率においてありえないって話で、まあ、大西滝次郎というのは特攻作戦を発案した海軍の士官、関幸夫さんというのは一番最初に突っ込んだ敷島隊の隊長です。はい、ではですね、まずは抜粋しましょう。第1章、特攻を知らされた天皇。この部分からですね、昭和天皇が昭和20年の元旦をどのようにして迎えたか、この様子をご紹介いたします。ようやくなんですけどもね、新しい年昭和20年は東京一帯の空襲警報で明けたんだそうです。午前5時半、天皇はですね、皇居内三殿西側にある新華殿の南庭に設けられた建物の中で、その年の国家国民の安泰豊作などを祈る宮中の儀式をね、行っておりました。その後、まあ、宮中のしきたりで、両陛下は晴れの御膳というものを召し上がるんです。このメニュー、直径15センチの薄い丸餅に、甘味噌とごぼうの煮物を乗せて、まあ、2つに折って食べるおひしと呼ばれる料理、さらに鯛の切り身、そして火に炙った生地のささみを酒につけた生地酒、これがつくだけのね、至って素朴なものでした。しかもね、最初に言ったあのおひしと呼ばれる料理の餅、この餅がですね、あのもち米の質が悪くてね、ちょっとなんかこう薄黒く色づいてたらしいんですけども、まあ、天皇陛下は何も言わずにね、口に運んだと言います。ところが、この元旦の晴れの御膳が終わった後ですね、海軍の武官からあの白い布に包まれたね、もう一つのお膳が届けられたんだそうです。まあこれ読んだ時点では、ああ気が利くじゃないかと思ったんですけどもね、まあ、布を取ると、まあ、小さな四角い白木の御膳にお頭付きの鯛、赤飯、金トンと二合瓶の清酒が添えられていると。これでね、まあ普通だったら、ああちょっと気が利く部下だなと思うかもしれませんけども、実はこれ、あの連日のごとく出撃している特攻隊員に対して鼻向けに出す料理なんだそうです。この話を聞くとですね、両陛下、この長い間ですね、料理を黙って見つめていたんだそうです。ちなみにこの料理のお話はですね、あの先日ご紹介しました、結構前になっちゃいますけどもね、特攻隊新武領という本で、まあ、実際に特攻隊員だったね、あの著者の人が語ってましたけども、まあ、当時にしてはかなり豪勢だったらしいですね。で、この天皇の話なんですけども、天皇陛下がですね、あ、こうやって黙ってる様子を見て、まあ、その場にいたその武官たちはですね、一様にハッとして、まあ、国に順次死の世界へ旅立つ若者の心情を思うと胸がいっぱいになった。そしてまたこれをご覧になった陛下のお心を察して胸が詰まる思いだったというふうに述べているんだそうです。皆さんどのように感じましたでしょうか。僕はですね、やっぱりその天皇陛下、当時まだ若いですからね、あの自分のその号令のもとに、まあ、軍が動いて、まあ、当然軍からもそういろいろ奏上されると思うんですけども、自分を思って死んでった国の若者がいるっていう思うとですね、まあ、当時帝王学を治めてる人ですから、やっぱりその誇らしいような悲しいような複雑な気持ちでいっぱいだったんじゃないでしょうか。 先ほどね、まあ、冒頭の朗読で、まあ、天皇が言った言葉、まあ、そのようにまでせねばならなかったが、しかしよくやったなっていうのもありましたけども、そのね、やっぱり気持ちっていうのがね、まあ、僕らはその思うことしかできませんけども、まあ、おもんぱかるというんですかね、あの一体天皇陛下は何を考えていたのか、まあ、文献の中からですね、まあ、徐々に、まあ、僕たちが推測していくものだと思います。やっぱりその歴史というのはですね、知らなければ知らないだけね、忘れられてしまうものなので、あの同い年ぐらいの人はですね、ぜひこの時代の話をもっと知ってほしいと思うんです。あの僕と違ってですね、あの大日本帝国時代はクソだーって言ってる人も全然いいですから、まあ、ぜひですね、歴史は歴史として知ってください。どんな特攻隊の制度があったのか、特攻隊で突っ込んだその戦果ってのはどのぐらい上がったのか、またその特攻隊に選ばれた人たちってのはどんな人だったのか、ちょっとパーソナルな部分をね、クローズアップすると歴史っていうのはですね、本当にあったんだな、実際にあったんだなっていう実感が湧いて感動できると思いますので、まあ、戦後60数年経ってますけども、まだまだ僕たちの世代ではですね、第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争、いろんな言い方ありますけども、忘れたくないですね。では書籍情報です。天皇と特攻隊、太田直樹著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。個人的には大好きな本です。特攻隊のお話とかね、第二次世界大戦のお話ってまだ100年経ってないんですよ。だけども、あの、まあ、戦争に負けた関係でですね、なんかタブー視されているね、あの、風潮があるんです。僕もこうメディアで語るときにね、これができれば言わないでくださいってことを言われたりするんですよ。でもね、やっぱり自分の国の歴史を知らないとですね、日本ってね、良くならないと思うんですね。特に若者が知らないと。というわけで皆さん、歴史って本当にいいですね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、最近脳がちょっと疲れ気味です、石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コメント次第ですね、それ。
そうですか。それよりも、
はい、
始まりましたよ。
始まりましたね。
始まりましたよ。
何が、まあ多分リスナーさんがみんなそう思ってると思うんですけど
ね。
あの、始まったのはですね、
はい、
これです。茂木健一郎のオールナイトニッポンサンデー。
はい、というわけで今回はオーディオブックじゃなくてですね、ポッドキャストのお知らせでございます。
はい、あの上柳正彦のおはようグッデーに続いてですね、
はい、
茂木健一郎のオールナイトニッポンサンデーというわけで、あの日本放送の番組がね、あのフィービーで配信されるという、
そういうことですね。
はい、
でまあこちら内容の方なんですけども、まあ茂木さんといえば、まあテレビ出てたり雑誌出てたり、まあ本も出してますので、はい、有名な脳科学者の方ですが、まあラジオで一人で喋ってるんですよね。
そうなんですよね。
はい、
僕あの茂木さんは主に本で読んでたので、
はい、
あのテレビに出てると、あ、茂木さんだって思ったんですけども、テレビに出てる茂木さんって人に話をしてくださいって促されて喋ってるじゃないですか。
そうですね。
茂木さん自分から何喋るんだろうってちょっと気になったんですよ。
はい、これなかなか新鮮だと思いますよ。
はい、で聞きましたよね。
はい、でまあ実際こちら内容どんな感じになってるのかというのは、まあ聞いていただきたいのはあるんですが、まあいろんなことをですね、脳科学で切り取って喋っています。
はい、
ちょっと面白かったところではですね、あの恋愛についてとか、
うんうん、
女性が笑ってることと男性が笑ってることの意味の違いとかを脳科学で切り取ったり、
はいはいはい、
これなかなかですね、なるほどねって感じになって面白いです。まあサイエンス的に切り取っています。
はい、であとはですね、茂木健一郎さん、まだ顔とその文章しか見たことないっていう人がねいるかもしれませんけども、
はい、
結構明るい人です。
そうですね、
まあ、テレビで見てる人はわかるかもしれません。
はい、
あんな感じ。
まあこちらの、まあ、ポッドキャストラジオ実際聞き逃しちゃった方とかね、まあ、今から聞いてみたいっていう方はぜひぜひあのフィービーの方に行っていただきたいと思います。というわけでですね、本日紹介したポッドキャストはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。ちなみにあのフィービーのトップページに行きますと、茂木さんの顔が描いたあのバナーが貼ってありますので、そちらをクリックすると、詳しいことがわかります。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。バナーをクリック。